栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も那須赤十字病院整形外科部長竹内大作先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、那須赤十字病院整形外科の竹内です。よろしくお願いします。
今週は骨粗しょう症、カルシウムを取ればならないんですかっていうテーマでお話を伺っていきたいと思います。まあ、よく皆さんも聞いたことがある病名だと思いますが、改めてですが、この骨粗しょう症とはどんな病気なんでしょうか。
はい、骨粗しょう症とはですね、痛くも痒くもないという点で、珍しいというか、そういう病気ですね。高血圧と似てるかもしれません。それそのものは自覚症状ありませんが、骨がスカスカになることで、ちょっとしたことで骨折するのがこの病気の恐ろしいところです。
この骨粗しょう症の原因や症状についてはいかがでしょうか。
はい、骨粗しょう症の主な原因はやはり、加齢ですね。じゃあなんで年取ったら骨粗しょう症になるかっていう話なんですけど、これは骨にまつわる、ホルモンで、女性であればいわゆる女性ホルモンが主な役割を果たしているんですが、それらが出なくなることによって、骨粗しょう症が進むということが分かっています。なので女性であれば、閉経を機にガクッと骨量は下がります。でも男性でも、ホルモンは出なくなりますので、男性はガクッとはならないものの、やはり徐々に年とともに、骨粗しょう症は進んでいきます。
症状はどうなんでしょう。
はい、全く気づかないうちに進行するのがやっぱりこの病気の恐ろしいところで、症状は全くありません。骨粗しょう症というだけでは本当に痛くも痒くもなくて、なんでこんなになるまでほっといたんだって言われても困るっていうのが、この病気ですね。ちょっとしたことで骨折します。一番僕見た中でひどい人はくしゃみをして背骨が折れたという人います。
怖いですね本当に。人間ドックの項目に、大抵女性だと骨粗しょう症の項目があって、私もチェックを入れてお願いすることがあるんですけれども、どうなんでしょう、男性女性どちらの割合が多いですか。
はい、明らかに女性が多いですね。これはもうデータとして出ていますね。
なるほど、女性はもう本当に特に閉経後気をつけないといけない、しっかり検診を受けてほしいなというふうに思います。でその骨粗しょう症、骨ですからカルシウムを取った方がいいということを聞いたりしますが、カルシウムをしっかり取っていればこの病気にならないんでしょうか。
はい、カルシウムがすごく強調されているのは、カルシウムを取って骨粗しょう症を防げる、すなわち骨量ですね、骨の量を増やせるというのは、実は小児期、子どものうちだけなんですね、データがしっかりあるのは。なんでお子さん の骨にとってはカルシウム大事。それで多分皆さん子供の頃から、小学生中学生の頃からカルシウム取れカルシウム取れって言われてたと思うんですが、成長期の骨には大事となんですけど、大人の骨粗しょう症にはカルシウムだけでは全く効果がないということも分かっています。もちろん、カルシウムが全く口から入らないと骨が良くなりようないんですけども、カルシウムだけではダメということはよく分かっています。
そうか、そうすると牛乳をたくさん飲めばこれを防げるというわけではないんですね。
はい、むしろですね、ビタミン D 不足ということが今はもう国民病とされるぐらい多いんですけど、ビタミン D がないといくらカルシウムを食べても腸で吸収されないんですね。となると血液中にカルシウムが出回らなくなります。するとカルシウムって筋肉を動かしたりもカルシウムを使うので困るわけ でどこから取るかっていうと、骨にカルシウムがいっぱい蓄えられてるわけですね。人体の 97% のカルシウムは骨の中に貯蔵されてるとされてますので、血液中に足りない場合すぐ骨を溶かしてカルシウムを補うっていう作用が働きます。なので骨粗しょう症の方はビタミン D 測定すると本当に足りてないんですね。ビタミン D 欠乏症、報告によっては国民の8割9割ビタミン D が不足していると いうことが言われています。
D ってやっぱり太陽浴びたりとか。
そうですね、はい、まあ、この酷暑の夏から残暑にかけて、はい、日に当たれって言っても、まあ、害の方が大きいんですが、
はい、
あと食事ですね、食事、うん、うちの子なんかもキノコ魚、まあ、全く食べないんですよ。で中高生は大人よりもさらにビタミン D 欠乏の割合が高いっていう、そういう報告もあります。
そうなんですね、はい、もうなんかそんな話を聞いちゃうと、もうキノコを食べなさい、キノコばっかりこう食卓に上るようになりそうですが、まあでもそのバランスっていうところも大事なんでしょうね。先生、治療についてお話を伺ってもよろしいですか。
はい、まず骨粗しょう症かどうかの検査が必要なんですが、骨粗しょう症かどうかの検査はまずは骨密度ですね、骨密度を測って、基準に達しているかどうか、あとは背骨に1個でも骨折があると、まあ、もちろん屋根から落ちて骨折する、それはしょうがないんですけど、転んで床に尻もついただけで骨折するような骨折が1個でもあると、もうイコール骨粗しょう症として治療が必要というふうにされています。なんでレントゲンと骨密度検査、この2つで骨粗しょう症かどうかをまず見ます。で骨粗しょう症と分かって、じゃあどういう治療をするか、これはじゃあその骨がなぜ骨粗しょう症になったのかによって治療法が違います。骨を作って古いのを取り壊してっていう新陳代謝があるんですが、作るのが遅い人はそれを早める薬、取り壊しが早すぎる人はそれを抑える薬、もともとカルシウムが十分足りてないビタミン D 不足という人はビタミン D を補うような薬を飲んでもらうと、というふうにそれは血液検査すると分かりますので、なんで骨粗しょう症の治療においては血液検査、レントゲン、骨密度検査、この3つがまあセットになるというふうに今は考えられています。
なるほど。ただ症状も何もないとなると、じゃ我々は一体いくつぐらいから検査をした方がいいのかなというふうに思います。
はい、そうですね、女性の場合はもう40過ぎたら一度その検診、市町村で検診で、まあ、市町村の検診の場合は骨密度というよりは骨強度といって、まあ、かかとに超音波当ててやる検査なんですけど、はい、それで引っかかると二次検診という形で医療機関に回してもらえるので、まあ、そこで検査を受けるのがいいかと思うんですね。
そうですね、あとはまあ会社などで社会保険でのそういう検診を受けてみたりとか、まあ、本当にもう40代になったらこの検査をぜひしてほしいですね。
そうですね、本当に積み重ねなので、70、80で来られて、例えば、まあ、腰が悪くて手術しようか、はい、でその時点で骨密度を測ってこんなスカスカの骨では手術無理ってなっても、うん、まあ、お互い今更どうしろというんだよってなりますよね、うん、なんでそれを若いうちから分かっていると、少なくとも骨の準備が終わっていれば、いざ、手術っていう時にすぐ手術に移れるので、まあ、そうですね、若いうちから、自分の骨がどういう状態にあるか、血圧なんかをねすぐ測れて、自分は高血圧だとかなんとか、まあ、すぐ分かるかと思うんですけど、骨となるとそうもいかないので、まあ、そういう医療機関、検診や医療機関を、まあ、十分利用していただくことをお勧めします、
うん、はい、あとやっぱりその若い子たちの間で痩せブームがあって、まあ、ダイエットを、まあ、本当にこう過激なダイエットをやったりしているお子さんも少なくない中で、やはりそういう方々はリスクが高いんですか。
はい、ありがとうございます。いわゆるビーガンの方、これ僕は別に思想的に責めるつもりも全くないし、考え方は分かるんですが、まあ、ビーガンの方は骨粗しょう症の率が高いことはもうすでに分かっています。
なるほど。あとダイエットですね、やはり。
そうですね、
うん、
カルシウムじゃだけじゃないってお話したと思うんですけど、骨を作るのはあとタンパク質、鉄筋の部分はタンパク質でできてますんで、
はい、
しっかり栄養をとってないと、もうそっちがやっぱり壊れていくんですね、
うん、
なので、やっぱり過度なダイエットは数十年後の自分に跳ね返ってくるよっていうことを、お伝えしたいと思います。
はい、今週も那須赤十字病院整形外科部長竹内大作先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。